それでは、呼ぶ記の3章から、学んでいきたいと思いますが、今日は5章まで学んでいきます。でここでの主題は苦しみに対する答えですね。苦しみに対する答えですけれども、呼ぶ記、苦しみについてですね、この取り扱ったテーマであって、でしかも、この聖書の中で最も古いこの書物で、一番最初のテーマが苦しみなんですね。人間共通のテーマであって、今にも続いているこのテーマなんですけれども、まあ、ここからですね、私たちが本当に神様からの知恵をいただいて、そして本当に私たち自身がその苦しみに遭っているときに、どのように神様に向き合えばいいのかをこう学んでいきたいと思います。で前回、1章と2章では、ヨブが全財産を失って、で自分の体が腫瘍によって蝕まれて苦しんでいるところに友人たちが来たところで終わりました。3人の友人、エリファズとビルダデとツォファル、見舞いに来たわけですね。で彼があまりにも変わって、もう彼であるとこう分かることができないぐらいに変わっていて、もう絶句して、もう彼のそばにいることしかできなかったわけなんです。そして7日7夜経ちました。2章の13節、7日7夜経ちました。ずっと一言も話しかけず、そばにいただけだったわけですね。その後、3章の一節、ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った、まあ、この直訳はこの自分の日を呪ったとありますが、まあ、実際にこの生まれた日を呪ったと言ってもいいでしょう。彼が7日7夜何も友人のから声をかけられなくてですね、ようやく重い口を開いた、その時が呪いの言葉だったんです。ちょっとショッキングでありますが、彼は神を呪ってはいません。サタンが神様に挑戦状を突きつけてですね、その体を犯したら、体を蝕むようなことをしたら、彼はきっとあなたを呪うでしょうとこう言ったわけですね。で実際にヨブは呪ったんですが、あなた、つまり神様は呪ってはいません。自分の日を、生まれた時のことを呪いました。ただここで呪うと言ってもですね、この3章の最後26節を見ると、私には安らぎもなく休みもなく憩いもなく、心はかき乱されて、いると、この書いてありますけれども、その苦痛をですね、言葉をもって表現ができたということが、ことはですね、これはとても良いことなんですね。ショッキングなことが、出来事が起こった人、その試練、苦しみがある人は、その現実をまだ自分は受け止められてない。その悲しみをですね、言い表してはいないけれども、この前の学びではそのただ黙って一緒にいてあげるっていうことが慰めなんだよって話をしましたけれども、その結果ですね、ヨブは自分のその痛み、苦しみを言葉で表すことができるわけなんですね。これももう通らなければいけないところですね。それを今このヨブが行っていくわけなんです。ヨブは声を出していった。私の生まれた日は滅び失せよ。男の子が胎に宿ったと言ったその夜も、その日は闇になれ、神もその日を顧みるな、光もその上を照らすな。滅び失せよというわけなんですけども、抹消されよという意味です。 生まれた日が抹消されよ、なくなってしまえ。で、五節で闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がこの上にとどまれ、昼を暗くする者もそれを脅かせ、昼を暗くする。つまり日食ですね。月食とか日食です。その夜は暗闇がこれを奪い取るように。これを年の日のうちで喜ばせるな、月の数のうちにも入れるな、つまりカレンダーからなくなってしまえと言ってるわけです。七節。ああ、その夜は孕むことのないように、その夜には喜びの声も起こらないように。ヨブはもしかしたら夜に生まれたのかもしれませんね。孕むことのないように、喜びの声も起こらないように。火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者がこれを呪うように。このレビアタンというのはですね、このヨブ記にも最後の方に出てきますけれども、海の中にいる怪獣、怪獣といっても海の獣ですね。です。で、これを呼び起こせる、呪う、これはかなり簡単に言うと、罵る罵倒の言葉ですね。上手な人が、これを、つまり彼が生まれた日を呪うようにと、こう言ってるわけです。その夜明けの星は、暗くなれ。光を待ち望んでもそれはなく、暁のまぶたの悪のを見ることがないように。つまりその生まれる夜がそのまま夜のままで暗闇の中に葬られていけ。という意味です。でもダメだった。10節を見てください。それは私の母の胎の戸が閉じられず、私の目から苦しみが隠されなかったからだ。閉じられなかった。隠されなかった。生まれた日はやっぱり滅んでないという悲しみをここで表しています。そこでヨブは次のような、この嘆きを話しています。なぜ私はタイから出た時死ななかったのか、なぜ私は生まれ出た時生き絶えなかったのか。生まれる日はなくならなかったけれども、出てすぐ死ぬっていうことはできなかったのかと嘆いているわけです。なぜ膝が私を受けたのか、なぜ私の吸う乳房があったのか。膝が私を受けるというのはですね、ちょうどその生まれてきた赤ん坊が、この落ちないようにですね、こう受けなければ死んでしまうわけですよ。それを膝が私を受けるというふうな表現をします。そして私の吸うちぶさ。このどっちも二つがなかったら赤ちゃんは死んでしまいますね。なんでちぶさがあったのか、膝が私を受けたのかと言ってるわけです。今頃私は安らかに横になり、眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いた、この世の王たち、また機関たち、あるいは黄金を持ち、自分の家を銀で満たした首長たちと一緒にいたことであろうに。これは、死んでからっていう話です。死んだ後の話をしてるんです。そして、廃墟となっているけれども、この世の王で栄華を極めた王たちがそこにいてですね、一緒にいることができて、まあ、楽になれるのにということですね。で、16節。それとも私は、密かに降ろされた流産の子のよう、光を見なかった英治のようではなかったか。密かに降ろされた流産の子。これ、中絶だったんでしょうかね。昔もあったのでしょうか。で、これ、新改訳だと、英治のようではなかったかって書いてあるんですけども、他の新共同訳もですね、口語訳も、なんでそうならなかったのかっていうような書き方してますね。ちょっと、なんで新改訳がこれ、こうなってるのかわかんないんですけども。彼は逆に願ってるわけですね。そうなってくれればよかったのにと願ってるわけです。で、17節、かしこでは、悪者どもは生きり立つのをやめ、かしこでは、力のないた者は憩い、囚われ人も共に休み、追いつかう者の声も聞かない。かしこでは、下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放たれる。かしこというのは死んだ後の世界。そこでは、この生きている世界で起こっているこの悪者、また力のなえた者、囚われている者、追いつかう者、 下のものも上のもの、いわゆるその、悪い境遇にいる人も良い境遇にいる人もですね、そしてまたいろんな階級があっていろんな立場があって、でも皆同じように解き放たれて休んでいるよというふうに彼は言っていますね。気持ちとしてはこれはその通りでしょう。この死の、あの今の苦しみから解き放たれてですね、死ぬことを逆に選び取りたいと、いうふうに彼は願っている。その気持ちはわかるんですが、これは事実でしょうか、聖書の真実でしょうか。ルカによる福音書を見ると、ラザロの話が思い出してください。死んだ後安らかにあの金持ちは怒っていたでしょうか。死んだ後は、もう火の中にいてですね、しかも燃えないんですね、自分は。でも熱いんですよね、乾いていて、もうカラカラになっていてですね、でまたは暗闇で歯ぎしりしているというふうにイエス様はおっしゃいましたけれども、黄泉というのは、ハデスというのはそういうところです。ですからこれはそうではありません。なんで今こういう話してるかと言いますと、エホバの証人をはじめとしてここの箇所を使って、意識はなくなる、眠っている、だからちょうど眠っているっていうふうに言うんですね。彼らは意識はないよと、死んだ後で、これを使うわけなんです。でもこの呼ぶ記を読んでいくとですね、後ろの方で神様が直接呼ぶにお語りになっている箇所が出てきます。38章の2節で、1節からちょっと読んでみますけれども、主は嵐の中から呼ぶに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰か。ヨブに、あなたは摂理を暗くしていると言っています。言われていますね。そして、17節をご覧ください。死の門があなたに現れたことがあるのか。あなたは死の影の門を見たことがあるのか。見てないのになんでこんなことを話してるんですかと。神様はおっしゃってるわけです。だからここではそのこれからのそのエリファズからまた始まる議論もですね、一部真理は含んでるんだけれども全然間違ってるものがどんどんどんどん出てくるわけですよね。だから気をつけなければいけないんですけれども、もう気持ちとしてはこういう休みを得ることができるのにということなんですね。で20節、なぜ苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるのだろう。今ですね、生まれる日を呪ったけども、それはダメなんだと。で、次に、永時として、その時になんで死ななかったのかと。死ねばよかったのにって言っても、やっぱり今の自分がいるわけですよね。それでなんで苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるだろうと、嘆いてるわけです。死を待ち望んでも死は来ない。それを掘り求めても、隠された宝を掘り求めるのに過ぎないとは。彼らは墓を見つけるとなぜ歓声を上げて喜び楽しむのだろう。この苦しんでいる人たちがですね、死んだら歓声を上げて喜ぶ。なんでだろう。神が囲いに閉じ込めて自分の道が隠されている人になぜ光が与えられるのだろう。これ囲いに閉じ込めるというのはですね、もう自分が身動きができないということですね。物理的にもう呼ぶはどうでしょうか。もうできないわけですよね。物理的にもう体ももうダメですしね。囲いが、こう、つけられてて。でもなんでこうやって光が与えられてる、命が与えられてるんだろうと、いうふうに、言っているわけですね。実に私は食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のように溢れ出る。ご飯食べられない状態ですね。その代わりに嘆きが、うめき声が水のように溢れ出ると。食べることできないけど、溢れ出ることばっかり、嘆きと、そしてうめき声が出ている。私の最も恐れてたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ。この最も恐れたもの、何かというとサタンが主に対して言った言葉なんですね。2章の4節に、サタンは主に答えて 言った。川の代わりには川を持ってします。人は自分の命の代わりには全ての持ち物を与えるものです。自己生存本能、人間にはあります。そのために人間はいろんなことをするわけです。ある意味で戦争もですね、悪いことも嘘つくことも全て自己生存本能ですね。もう全てが自己生存本能です。でこれを奪い取られていく、これ一番おっかないんですね、人間にとっては。でこれが私に襲いかかってきたんだと言ってるわけです。このようにヨブはですね、自分の命についてなぜなぜなぜという問いかけをしなければいけないようになったわけですね。なんで私は生きているのかという意味、理由を彼は、このようにして、問いかけているわけなんですけれども、私たちが普段の生活をしているとこういう問いかけはあまりしません。今日何の飯を食おうかな、まあ、こういうね、あの引き、ね、のことはよく考えますし、そしてこれから何の、ね、あの人生を歩もうかなとこまで考えるでしょう。職業である、人間関係であるとか。でもなんで生きているのか考えることは本当に少ないです。でもこれが根本的な問いかけですよね。誰もが答えなければいけない問いかけです。なんで生まれたのか、なんで今生きているのか、死んだ後どうなるのか。本当は答えなければいけないのに、いろいろなものが与えられていて、いるためにそれが、埋もれてしまっているけれども、剥ぎ取られている人たち、苦しんでいる人たちはこの問いかけがってくるわけですね。でその問いかけに答えているのがイエス様なわけです。私は命ですと言われています。御子を持つ者は命を持っておりですね、そう書いてありますね、ヨハネの手紙の中に。永遠の命ですね。でこの永遠の命というのは、私たちのものが全部剥ぎ取られて、このヨブのようになってしまっても生きる意味があるということを与える命ですね、うん、だからクリスチャンはすごいですね。日々の生活の中でこの永遠の命を考えながら生きている人であって、また、この苦しみを通して、この人がですね、イエス様に出会うことができる機会も増えてくるわけなんです。で26節で、私には安らぎもなく休みもなく憩いもなく、心はかき乱されている。先ほど読んだ通りですけれども、今安らぎも休みも憩いもない、かき乱されているんだというこの感情を言い表しました。このあまりにも壮絶な現実というか、凄惨な現実って言ってるでしょうか、あまりにもひどい現実、もう自分の理性を超えたところにあるこのひどい現実を目の当たりにした友人がここに3人いるわけです。ヨブ自身もなぜなぜと問いかけていますけれども、彼らもですね、そのなぜという思いはあるわけなんです。そこで私たちが犯してしまう過ち、それを答えようと努力するがために、間違ったことをどんどん言っていくことなんですね、うん、先ほどまで黙っていたところまで彼らは正しかったんですけれども、この4章以降ですね、慰めるのではなくて教え、諭し、まだここだったらいいですけども、今度は責め、そして罪定めを行っていく、という、まあ、泥沼っていうか、ドツボっていうか、にはまっていく、この3人の姿を私たちは見ていくわけなんですね。で、なんでそうなってしまうかということを考えながら、 読んでいきたいと思いますが、すると手満人エリファズが話しかけていった。もし誰かがあなたに会えて語りかけたら、あなたはそれに耐えられようか。しかし誰が黙っておられよう。今あなたに語りかけたら、あなたはそれを聞くに耐えないだろう。でも語りざるを得ません、という正義感に今燃えています。見よ、あなたは多くの人を訓戒し、弱った手を力づけた。あなたの言葉はつまずくものを起こし、崩れ折れる膝をしっかり立たせた。ヨブは良い人でした。で、霊的にですね、この罪を犯してしまった人とか弱った人とかを助ける奉仕を行っていくわけですよね。立ち上がらせる、回復させていく。それで、例えばこの新約聖書にもこれは書いてあるわけですよね。この霊的に回復させるミニストリーですけれども、ガラテヤ書の6章の1節とかはこう書いてあります。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい、ですね。柔和な心で正して彼らを、この取り戻すということをヨブがやっていた。だが今これがあなたに降りかかると、あなたはこれに耐えられない。これがあなたを打つと、あなたは怯えている。これ何を言おうとしているか分かりますか。あなたが、あなた自身が、あなたが助けていたその悪いことをして、その窮地にいる人たちを助けた、あなた自身が罪を犯してますよ、という前提でこういうことを言ってるわけです。あなた自身に降りかかってますよ。あなたが神を恐れていることはあなたの確信ではないか。あなたの望みはあなたの潔白な行いではないか。思い起こさせてるんですね。さあ思い出せ。誰が罪がないのに滅びたものがあるか。どこに正しい人で立たれたものがあるか。私の見るところでは不幸を耕し、害毒をまく者がそれを刈り取るのだ。ここです。エリファズが言いたいことはここなんです。罪がないのに滅びた者があるか、正しい人で立たれた者があるか、害毒をまく者がそれを刈り取る。罪を犯した者が不幸に遭う。つまり苦しんでいる者は罪によって苦しんでいるんだよ、ということです。聖書にも、撒いたものを刈り取るということは書いてあるし、罪の結果は、罪の報酬は死であり、ですね。書いてあります。で、苦しみ、これも罪を犯したことによって行われるということも書いてあります。けれども、あとですね、私たちが、この、まあ、よく知っている言葉、自業自得。ということも、これ仏教用語ですね。他の宗教にはこれがあります。けれどもですね、今ここでエリファズがどこに正しい人で立たれたものがあるかと言ってますけれども、どうでしょうか。聖書の中で正しい人で立たれた人いますよね。まずすぐに思い浮かぶのが私たちの主イエス様です。罪のない正しい方でしたが、立たれました。まあ、100歩譲ってですね、エリファズは紀元前2000年ぐらいにいた人です。イエス様のこともまだ知りません。でも彼には弁解の余地はありません。もっと前に正しい人で立たれた人がいます。アダムの息子アベルです。彼は正しい人ですね。生贄が受け入れられました。けれどもカインによって殺されました。現実は違いますね。そういうあまりにも単純化された方式ではないわけなんですよね。それなのに今彼はもうそういう単純、ヨブがこんなに苦しんでいる、なんでこんなに苦しまなければいけないのか、何か理由があるからでしょ。考えられるのは罪を犯したからでしょう。あなたが隠している罪があるでしょう。とてつもない罪があるでしょう。それを告白しなさい、というのがエリファズの立場です。 で、このエリファズですね、おそらくは一番年上の人だと思います。後で代表者としてまたエリファズが出てきますが、そのずっと後に呼ぶ記のですね、終わりの方で、おそらくは年長者ですね。で、興味深いのは8節です。私の見るところでは服を耕し、害毒を撒く者がそれを刈り取るのだ。経験が豊富です。年を取ってますから、彼の経験の中でそうなんだと彼は言っているわけです。彼には答えが見つからなかったけれども、自分の経験によると、あなた、あの、不幸を耕し、害毒を撒く者はそれを刈り取るのだと。罪を行った者はそれを刈り取るのだと。不幸というのはそういうものなんだということを彼は経験上分かったわけです。ここに大きな問題があります。経験に頼ってよろしいよいでしょうか。大事ですね、経験。でもエリファズはこの経験に頼ったがために、もう私たちはですね、この天の場面をこの1章と2章のところで読んでますから、完全に間違ってることを知ってるわけですよ。こう神様がこう本当にこの彼のヨブの潔白性の進化を試すためにですね、こうサタンをそれをするのを許したっていうのがその真実ですね。全く別のことを言ってるわけです。その理由は経験に頼ったからです。で、あと友人がですね出てきます。あと、もう二人出てきますね。で、これ、三ラウンドぐらい続くんですね。まず、エリファズが語って、ヨブ語って、次にビルダで語って、ヨブ語って、そして次に、ゾファルが語って、ヨブ語ってって、これ1ラウンド。で、2ラウンド、3ラウンドでいきます。ですね。で、どんどん激しくなっていくんです。今こう読んでいくとですね、なんとなく、それとなく、こう言うんですね。それとなく。で、2ラウンド目は当てこすり的に言います。で、3ラウンドはですね、もう、お前罪を犯してるっていうふうに明確に話していきます。で、ビルダではですね、この8章の8節でこう言ってます。さあ仙台の人に尋ねよ、その先祖たちの探求したことを確かめようと言ってます。これも間違ってるんですね。まあ、学問ですね、他の人たちの知識、これに頼ったと。そして、もう一人のゾファル、これがおそらく彼が一番若そうなんですけども、彼の言葉を読んでいくとですね、もう自分の考えたことは全部正しいみたいな感じでですね話してます。で、これ本当面白いなと思うんです。年寄り、中年層、若者の特徴をよく表していると思うんですね。経験、まあ学問というか、いろんな知識ですね、世の中の知識です。そしてもう向こう見ずにこう、いわゆる青二歳っていうか、自分が正しいという、みんな間違ってるんですね。神様の言葉ではなくて、神様の言葉にの中にはこの苦しみに対する明確な答えがないんですよね。けれども苦しみの時に私たちはなぜなぜなぜという言葉が絶えず出てくるわけです。で、それを答えようとするがあまり神様の言葉ではないものに頼っていったというのが過ちです。では続きを読んでいきます。9節、彼らは神の息吹によって滅び、その怒りの息によって消え失せる。獅子の吠える声、たける獅子の声は共に闇、若い獅子の牙も砕かれる。おじしは獲物がなくて滅び、目獅子の子らは散らされるですね。これは獅子というのはこの力を持っていて、このどっしりと構えているという意味で、このよく比喩としてですね、ユダの獅子とこうイエス様も呼ばれてますけれども、そのような、この存在ですね。これヨブのことを言ってるわけです。ですね、神の怒りの息によって砕かれるよと。で、目獅子の子らは散らされていくじゃないかと。子供たち死にましたよね。そして12節、一つの言葉が私に忍び寄り、そのささやきが私の耳を捉えた。夜の幻で思い乱れ、深い眠りが人々を襲うとき、恐れとおののきが私に降りかかり、私の骨骨はわな泣いた。そのとき一つの霊が私の顔の上を通り過ぎ、私の身の毛がよだった。
それは立ち止まったが、私はその顔立ちを見分けることができなかった。しかしその姿は私の目の前にあった。静寂。そして私は一つの声を聞いた。大げさですね。
何を言おうとしているかって17節、
人は神の前に正しくあり得ようか、人はその作り主の前に清くあり得ようか。これを言うために彼は神秘体験を話しています。
私はこういう経験をしました。私は昨日あなたに対して神様から聞いたんです、うん、天使を見てそのそばにイエス様がいらっしゃって、あなたはこういうことやってたでしょう、これやめた方がいいですよ、じゃないと交通事故に遭いますよとかですね。わかりますか、うん、この霊的な体験をですね、こう言っていく、こういう人いますけれども、恐れる必要ありませんね、結局自分の言いたいことをですね、言うためにバックアップしているにしか過ぎないわけですね。正当化させているにしか過ぎません。で、神の前に正しくありえようか、人はその作り主の前に清くありえようか、罪人だよねと、あなたも罪人だよと、見よ、神がご自分のしもべさえ信頼せず、その御使いたちにさえ誤りを認められる、まして塵の中に土台を据える泥の家に住む者はなおさらのことである。御使いご自分のしもべにさえも誤りがあるよ、ましてや普通の泥の家、塵の中に土台を据える泥の家に住む者、天的な存在でさえもがその罪があるのに、その誤あのその、欠陥があるのに、地上に住むものをマジでどうであろうかと。で、彼は市民のようにたやすく押し潰され、彼らは朝から夕方までに打ち砕かれ、永遠に滅ぼされて誰も顧みない。彼らの幕屋の綱も彼らのうちから取り去られないであろうか。彼らは知恵がないために死ぬ。これも当てこすり的ですね。まさにヨブが続けさまに、この、被った災いのことをこう言って、そして最後にエリファズは、知恵がないために死ぬんだと言ってるんですね。知恵がないよあなたはと言ってるんです。で、次に愚か者がどうなるかって話を言っています。さあ、呼んでみよう。誰かあなたに答えるものがあるか。聖者のうちの誰にあなたには向かっていこうとするのか。あなたは何かこう、もっとこう、自分の祈り、訴えを聞いてもらうために誰か行こうとして、その清い存在に行くつもりなのかと。でも無理だよと、言ってですね。二節、憤りは愚か者を殺し、妬みは浅はかな者を死なせる。まあ、ヨブが憤り、妬みを持っていると言ってるんでしょうか。で、三節、私は愚か者が根を張るのを見た。しかしその住処はたちまち腐った。その子らは危険にさらされ、門で押し潰されても彼らを救い出す者もいない。これまた子供の話をしています。彼の借り入れる者は飢えた人が食べ、茨の中からさえこれを奪う、乾いた者が彼らの富をあえぎ求めるですね、このヨブのこの財産が取られていったことを比喩してますね。なぜなら不幸は塵から出てこず、苦しみは土から芽を出さないからだ。人は生まれると苦しみに遭う、火花が上に飛ぶようにとありますが、これは何を言わんとしているかというと、環境によってですね、不幸が起こるんじゃないよと。火花が上に飛ぶように原因があるんだよと。環境のせいじゃない、原因があるよと。それで苦しみに遭うんだよと。こう言ってるわけです。で、発説をご覧ください。私なら神に尋ね、私のことを神に訴えようとあります。で、ここの訳ですね、口語訳だとこうなってます。意外に私口語訳読んで、この呼ぶ記は口語訳がとってもわかりやすいなと思いました。だからちょっと他の訳も読んでみたらいいと思いますが、こう書いてあります。しかし私であるならば、神に求め、神に私のことを任せる。神に、私は神に私のことを任せると。いいこと言ってますね。神に任せる。ペテロも言いましたね、この話。こういうこと、同じことを言いました。第一ペテロの、 2章の25節、そこかな、違うな、ちょっと違います、ごめんなさい。ですね、ちょっと忘れましたが、この創造者に、自分の魂を任せなさいというふうに言っているところがあります。ペテロの手紙の中のどこかにあるんですが、ちょっと今探せませんね、ごめんなさい。創造者に私の、任せなさい、任せていく、この戦いですね。試練に遭うときに、苦しみに遭うとき、任せていく。そして9節、神は大いなることを成して計り知れず、その苦しい御業は数えきれない。その通りですね。神は地の上に雨を降らし、野の表に水を送る。神は低いものを高く上げ、悲しむものを引き上げて救う。そうですね。神は悪賢い者の企みを打ち壊す。それで彼の手は何の効果ももたらさない。神は知恵ある者を彼ら自身の悪知恵を使って捕らえる。だからいろんなこの悪知恵でですね、こういろいろ考えて企むんですけれども、いや無理だよと、神様の前ではと。そして彼らの悪知恵で、だからつまり自分の掘った穴に落ちていくということですね。で、これをするよと。彼らのずるい計り事は覆される。彼らは昼間に闇に遭い、真昼に夜のように手探りする。神は貧しい者の剣から、彼らの口から、強い者の手から救われる。こうしてよるべのない者は望みを持ち、不正はその口をつぐむ。要は、ヨブが悪賢い者であるという話をしているわけなんです。17節、ああ幸いなことよ、神に責められるその人は、だから全能者の懲らしめをないがしろにしてはならないとありますが、これが実は箴言の中で似たような言葉ありますよね。おそらくはここを見てソロモンが箴言の3章の11節12節でこう言ったと思うんですね。我が子よ、主の懲らしみをないがしろにするな、その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱ると。で、これをヘブル人への手紙の著者が引用しているわけです。だから間違ってないんですよね。状況判断が完全に間違ってたんです。ヨブに対してこれを当てはめてきた。で、神は傷つけるがそれを包み、打ち砕くがその手で癒してくださるからだ。だから今エリファズがやりたいことはですね、今ずっとこう罪を責めてたわけですよ。罪を告白しなさいと。でも神様がそれ、あなたが悔い改めたら癒してくださるよと、こういうふうに言ってきてるわけです。神は傷つけるがそれを、ごめんなさい、19節。神は6つの苦しみからあなたを救い出し、7つ目の災いはあなたに触れない。6つの苦しみは救い出される。で、7つ目はですね、もう災いさえ来ない。苦しみさえ来ない。ですね。で、20節見てください。飢饉の時には死からあなたを救い。ですね。戦いの時にも剣の力からあなたを救う。下で鞭打たれる時もあなたは隠され。破壊の来る時にもあなたはそれを恐れない。あなたは破壊と飢饉と嘲笑い、地の獣をも恐れない。野の石とあなたはちぎりを結び、野の獣はあなたと和らぐからだと。だから苦しみがあって、飢饉とか戦いとか、舌で鞭打たれる。これ舌で鞭打たれるというのは、この、舌の言葉による攻撃ですね。でも、それでも隠されて、破壊も恐れないと。で、こういう災いからは救い出される。だけじゃなくて、今度は24節。あなたは自分の天幕が安全であるのを知り、あなたの牧場を見回っても何も失ってない。あなたは自分の子孫が多くなり、あなたの子孫が地の草のようになるのを知ろう。あなたは長寿を全うして墓に入ろう。あたかも麦束がその時期に収められるように。ですね。このように反映するよと。さあ、私たちが調べ上げたことはこの通りだ。これを聞き、あなた自身でこれを知れと言って、ほら、もうあなた、もう全部言ったんだから、あなたがこれを受け入れなさいっていう感じですね。で、ここでも私たちが調べ上げたことはこの通りだ。なんか、気高い哲学者のようなですね、賢者のような感じで、この、言ってるわけなんですよね。 このためにもう全然間違ってですね、誤った方向に行って、ずっと呼ぶ気が続くんですなぜという問いかけ、当然ながらしたくなります。けれどもしてはいけないのは、御言葉以外のものに頼っていく、自分の理性であるとか哲学であるとか経験であるとか、または他の学問であるとかですね。他の学問は全て原因探しをします。心理学しかりですね、よくそのいろんなことが起こったらですね、で苦しんでいる人のところには宗教がやってきて、こういうことを昔ね先祖がしたから、だからこうなってるんだとか、原因探しするわけです。でもそこには知識はありません、知恵はありません。コロサイ人への手紙ちょっと開いてください。2章なんですが、8節をご覧ください。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるのであって、キリストに基づくものではありません。キリストにこそ神の導いたご性質が形をとって宿っていますと。騙し事の哲学、考え、これにこの惹かれていくなということをここではっきりと言ってるわけです。じゃあ知識と知恵はどこにあるのかというと、その手前3節に、このキリストのうちに知恵と知識のとの宝が全て隠されているのですとあるわけですね。キリストのうちに知識と知恵の宝が隠されているんです。ヨブが苦しみを受けたその答えがキリストのうちになります。なぜならばキリストが罪を犯されなかったのに、正しい方であったのに苦しみを受けられて、ヨブ以上に苦しんだ方ですね。神の身分、神の全ての相続を持っておられる方が、栄光の富を持っておられる方が、人となること、その人としてお生まれになること自体がですね、もう、すごいことですけれども、それから十字架の死に至るまで従順であられたイエス様、これほど不条理な話はありません。だから苦しむ時にキリストの苦しみがあって、キリストを見ていくことができるようになるわけですね。キリストに知恵と知識の宝があり、キリストの慰めが私たちには与えられます。そしてですね、苦しむ時に与えられる特権は、同じように苦しんでいる人を慰めることができます。神からの慰めが与えられているから、そして同じように苦しんでいる人を慰めていくことができます。わからないですね、同じ苦しみを通らないとわからないです。で、私もですね、実は結膜炎にかかって、急性結膜炎にかかって、で、もう目が開かなくなってですね、いや本当にひどくなりまして、で、まあ覚悟したんですね。これ視力もおかしもうぼやけちゃって、ちょうど角膜が傷がついてですね、もう見えなくなってきたんですけども、マジで覚悟しましたね。パウロだって目がよく見えなかったからとで、治ってきました。今もあるんですけれども、かなり見たら分かると思いますが、もう治ってます。まあ、ちょっとまだあるんですが、で、他のですね、人で目の病気だって話を聞いた時にですね、いやー祈りましたね。その人のために祈りました。祈れました。たかが目ではなくなりましたされどですよ。やはりそういう似たようなところを通らないと
その慰めのミニストリーをすることができない、それ特権が与えられるわけですよね。で、それで第2コリントのですね、この1章を読んで終わりにしたいと思いますけれども、ちょっと開いてみますか。第2コリントの1章の4節と5節です。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。答えを見つけようとする探求努力を私たちは、本当に絶えずうちからして議論をし話していきます。神様、その時にこの、ヨブのことを思い起こさせてください。神様、そのうめきを聞き取ってくださって、そしてイエス様をその時に体験できるんだということを思い起こさせてください。本当に辛いです。その時には辛いです。天のお父様、けれどもあなたが共にいてくださって、イエス様のことを、教えてくださいますから、ありがとうございます。どうか主よ、もちろん私たちは苦しみを受けたくありません。けれども苦しみを受けるときに、このことを知ることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。